なるほどマネーライフ、北陸銀行の提供でお送りします。ツールドフライデー、山崎夏子がお送りしています。毎月第2週第4週は経済にまつわるいろいろなお話を伺っていきます。今日は金融広報アドバイザーの吉田秀子さんに伺っていきます。悪質商法の話ということなんですけれども、吉田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近どんな悪質商法が問題になってるんですか？
そうですね、従来のように、訪問販売をはじめとしたその対面式の販売から、はい、今は電話ですとかインターネット関連など非対面式というんですか、相手の顔が見えない、そういったその取引手段を利用した手口っていうのが増加してます。ですので業者の正体が見えないんで、はい、解決をするっていうのがとても困難になってます。でその一方ではやっぱり従来からある点検商法のその訪問販売による被害っていうのも依然としてなくなってはいません。
具体的にはどんな消費トラブルがありますか？
そうですね、最近多少は減少はしてますけれども、はい、健康食品の送りつけ商法というのがあります、はい、これ全く購入した覚えがないものを、購入しただろうということを言いがかりをつけてですね、はい、電話をかけて勧誘してくるという手口があります。それから離職商法という、いわゆる値上がりが確実ですよとかですね、はい、儲かりますよっていうようなことで電話をかけてくる、手口なんですけれども、これはやっぱりその投資をする内容がですね、話題性のあるもの、今社会で非常にその取り上げられているものに、視点を、持ってきてですね、そういったニュースや事件に、便乗した詐欺的な勧誘というものが非常に増えてます。
例えば今だったらどんなものが多いですか？はい、
そうですね、東京オリンピックに関連した不動産の投資ですね、はい、それからiPS 細胞をその悪用したような、そういったその会社で作ってるものの社債を買わないかとか、そういった今のその非常に話題性の高いものを取り上げてくるものが多いです。
またインターネットでの手口もあるんですよね？
そうですね、今インターネットで非常に問題になっているのは、このインターネットを利用してお買い物する、いわゆるインターネット通販の中で商品が届かないっていうのが今非常に多いです。届いたとしてもそれが偽物であったり、はい、本当に二束三文のとんでもない商品が送られてくるっていうこともありますので、これは今一番若い方からある程度年齢の方も利用されている方が多いですのでね、注意が必要かと思います。
そして点検商法というのもあるんですよね？
はい、点検商法の中でちょっと皆さんあまりご存じないかもしれないんですけれども、その火災保険が使えると、火災保険で家のリフォームができるというような勧誘の手口が増えております。
火災保険で家のリフォームできませんよね？
はい、できません。通常火災保険っていうのは自然災害の、保障ということで保険に入っているわけですので、はい、このようにその保険金が使えるということはありませんので、これも悪質な手口と言えると思います。
はい、今いろいろと教えていただいたんですけれども、こうしたトラブルに遭わないためにはどんな注意が必要なんですか？
そうですね、最初に申し上げた健康食品の送りつけ商法、これは実際契約をしていないということがもうご自分で認識できているわけですから、はい、商品が届いたとしても絶対に受け取らないでください。これは料金代引きの配達できますので、お金を払わないでですね、商品は受け取りませんということで配達の業者さんに受け取り拒否を必ず意思表示していただきたいと思います。はい、
なかなかねこうちょっと似たようなものを買っていたら買ったけなって思っちゃうところもあると思うんですけど、そうです
ね、これの嫌なことはやはりすでに健康食品等通信販売でよくお買い物されている方の、そういった方の名簿が出回ってると思うんですね。そういった名簿を悪用して一切契約をしていないのにもかかわらず電話で契約をしていると強行に契約を迫るというのが手口になってます。
そして離職商法、これはどんなふうに対策したらいいですか？
そうですね、離職商法は必ず儲かるっていうそのセールストークっていうのは、ほとんど詐欺的な話になります。
はい、
はい、ですから絶対に相手にしないというか、電話がかかってきたらそこで電話を切るという勇気も持ってほしいと思います。もしそれでご自分が 相手の業者にですね契約をしますというような意思を示してしまった場合には、はい、まあ後で気づいておかしいと思ったらですねすぐに警察に連絡をするとか、うん、あるいは消費生活センターに連絡をしてですね、内容をちょっと相談をしていただきたいと思います。早ければ早いほどもしかしたらその救済する可能性も出てきますので、はい、相談をしていただきたいと思います。
うん、そしてインターネット通販なんですけれどもこれはどんな対処が必要ですか？
はい、インターネット通販にはクーリングオフがありませんので、はい、契約をする前に必ず規約を確認してください。
規約、
はいはい、で一番被害に遭われている方の多くは、日本のサイトと思って契約をしていたところ実際は海外のサイトであったということが問題になっております。ですので一見日本語のように表記されてるんですけれども、まあ、そこで怪しい日本語表記があれば、はい、申し込む前にですね消費生活センター等に相談をして確認をしてみることが必要かと思います。それともう一つはこういったサイトにはクレジットカードが使えないというサイトがほとんどで、はい、お金の前払いをするのが特徴になってます。ですので前払いしかないっていうような支払い方法の業者であれば注意が必要かと思います。それと相手の住所がきちっと書かれてるか、一番被害に遭われてる方の状況を聞いてみますと例えばその東京都渋谷区で住所がなかったりですね、うん、番地がなかったりということで、住所の表記が完全ではないあるいは責任者の名前がなかったり、うん、固定の電話がなくてメールのアドレスだけだったという状況がありますのでそれらがきちっと明記されている業者と契約をしていただきたいと思います。
住所の確認が大事ということですね。
そうですね、はい、
さあそして点検商法これはどんな対処が必要ですか？
はい、基本的には業者を家に入れないことこれに尽きると思います。
はい、
でやはり知識として皆さんに知っていただきたいのは、うん、訪問販売の場合っていうのは業者に、まあ、行為の規制があるんですね。
うん、
事業者はまず訪問する際にですね氏名を明示してそしてその勧誘しようとする商品等の種類を告げなければいけないんです。でまた販売することが目的であるということを告げなければいけないというふうになってますので、
うん、
そういったことをその告げずにですね点検は無料ですよって入ってくるような業者には注意が必要です。
うんうん、
それから一旦断った場合に訪問販売の場合はその契約について再度勧誘してはならないというふうになってますので、
はい、
こういったこともその断ったのにまだずっとその契約するまで居直ってる業者というのは絶対その契約をしてはならない相手だと思います。
うんうん、最後に消費者としてこう日頃から気をつけることってどんなことですかね？
はい、やっぱり契約のその基礎知識、まあ、契約意識をしっかり認識するということだと思います。日本人っていうのはどうしても契約については曖昧なんですけれども、
はい、
やはり契約っていうのは責任がありますので、うん、一旦契約をしてしまうとなかなか解約というのは困難です。
うん、
ですので契約をする前に本当に自分にとって必要な契約なのかを確認をしながら進められることが必要かと思います。
うん、
それからいらないと自分にとって必要がないということで思えば、
はい、
断るということも非常に必要な状況になると思います。
うん、はい、あと困ったこうどうしようって思った時はどんなところに相談したらいいですか？
そうですね、必ず自分の住まいの居住地には消費生活センターですとか、
はい、
消費生活相談の窓口が市役所等にも設けられてますので、
うん、
そういったところで必ず自分が困ったことそして事前にその相談をしたいことを電話をかけてですね確認していただければと思います。
はい、おかしいなと思ったらためらわずに消費生活センターに連絡してみることが大事なんですね。
そうですね、
今日は金融広報アドバイザーの吉田秀子さんに悪質商法について伺いました。吉田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。